高山俊吉気分青信号。こんにちは。今週も交通問題の話をします。交通事故の話ですね。少し以前になりますが、昨年の11月に当時17歳の少女が酒気を帯びて車を運転していた、その車に引きずられて死亡したという事件が長野市で発生しました。この事件について今年1月になってからですが、長野地方検察庁はこの事件のドライバーを殺人などの罪で起訴しました。実はこのドライバーも少年でした。で、この事件は少年が犯したということで、少年が事件、刑事事件を犯したということになると取り扱いが成人の場合とは少し違うんですね。警察が事件を検察庁に送致をすると、検察庁はこれを家庭裁判所に送らなければいけない。で、家庭裁判所はそれについて家庭裁判所の中で結論を出す場合もあるし、重大な事件の場合には成人並みの扱いをしてよろしいということで検察庁にまた戻す、これを逆送と言いますけれども、そういう手続きを少年の事件の場合には取らなければいけないということが法律で決まってます。ところでこの事件については、警察は通常の自動車事故の事件として自動車運転過失致死傷罪という罪名で検察官に送っていました。だから引き逃げをしているものですから、引き逃げは道路交通法違反になります。ということになると、自動車運転過失致死傷罪と道路交通法違反という2つの罪名をつけて検察官に送致しておりました。で、家庭裁判所は死亡事故で引き逃げだということで、重大事件だからこれは家庭裁判所の中だけでは処分ができないということで検察庁に逆送をしましたが、逆送を受けた後に検察庁は引き逃げの再現実験などを実行しまして、そしてどんな引きずり音がするかというようなことを調べたりして、それでこの少年は少女を引きずっていることが分かったはずだと。で、分かったはずなのに走った。そうするとそれは相手が死んでも構わないという、そういう意思意図を持っていたということになるはずだ、こういうふうに考えました。人が死んでも構わないというふうに思って、そしてその結果を実現すると、これは法律家のよく使う言葉ですが、未必の故意による殺意があった、こんな言い方をします。未必の故意というのは未だという未来の時の未の字ですね。それから必というのは必然必要という時の必の字を使います。故意過失の故意、未必の故意による殺意があったというふうに、結論を取りました。起訴したということになります。家庭裁判所が逆送するときの判断も自動車運転過失致死傷ということでしたから、家庭裁判所の判断を乗り越えた重い判断をあえて、検察庁がしたということになるわけですけれども、さてそのドライバーが引き逃げをするときに車の下のどこかに被害者を引っ掛けてしまって引きずってしまうということが時々ですがある。で、その時にその引きずっていることが認識できただろうか、あるいはそしてその時に死んでも構わないという意思を持っていただろうかという判断はとても難しい判断です。つまり未必の故意による殺意を認定するというのは相当の分析と決断を必要とします。死んでも構わないというふうに紙に書いたり言葉に出したりしているわけではありませんから、この客観的な状況からするとドライバーは引きずっている対象が人間であり、そしてそれが その引きずりの結果として死亡するかもしれないということを予想し、それでも構わないと思っていたというところまでは判断するわけですから、そう簡単な話ではありません。しかし長野地検はそういう判断をとって今年1月起訴をし、この事件が当然裁判員裁判という形で始まります。現在は第1回の公判の前に行われる公判前整理手続きということが行われているはずですから、まだそれがしばらく続くのだろうと思いますが、いずれこれは裁判員裁判になります。なかなかこの密室の殺意の認定というのは裁判員にとっても難しい話ですし、あるいは裁判官にとっても、つまりプロの裁判官にとってもそんなに容易なことではありません。引きずったんだからけしからん、けしからんだったら殺意があったんだろう、そんな単純な議論というわけにはいかないのですね。被害者のご遺族からすればもうそれで十分じゃないかというふうに思われるかもしれませんが、法律の適用というのはとても厳格なものです。間違っても人に本来問われるべき責任を超えた責任を課してはいけないという刑事裁判の大原則、大きな原則に基づくといいますかね、その原則を外すことになってしまってはいけないので、法律家というのはとてもそこでは緊張します。あえてかけたというんでしょうか、検察官はこれを殺人罪として起訴した結果がどうなるだろうか、大変関心を持って私は見ていますけれども、ただただひたすら悪いやつは重く処罰せよというふうに考えるだけが裁判ではありませんので、皆さんと一緒にこういう裁判の今後の起訴をしっかり見守っていきたいなというふうに思います。今日はここまでにしましょう。